人に触れよろしい清くなれと言われた。たちまち思い不明は去り、その人は清くなった。お祈りいたします。愛する天皇お父様、今日もこうして兄弟姉妹とともに前に座って心を合わせて祈ることをよろしくされ本当にありがとうございます。いつも十字架の真下に座っております。十字架上から落ちてくる清い清音地によって罪許され、清められ、内側からすっかり新しくなって、あなたに喜んで使えるものとなりますように、御助けをお導きください。いつもありがとうございます。今日も素晴らしい素晴らしい聖書の御言葉を紐解く機会を与えられて感謝します。この御言葉を御言葉を正しめているその命に預かって、私も喜んで御言葉は従順の道を歩くものとならせてください。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうしてどう祈っているかわからない本当に愚かなのですけれども、愛する兄弟姉妹ともにこらわせて祈る機会をくださりありがとうございます。聖霊なる神様、聖霊なる御神様、聖霊様、何とぞ何とぞ何とぞ先頭に立って私の祈りを導き、御心にかなうものとしてどうか導いていただきますよう、心から心からお願いいたします。きっと今日も聖霊様が先頭に立って私の祈りを導いてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によって信じて感謝してお祈りいたします。
アーメン。
どうぞゆっくりなってください。はい、先ほどですね、日間先生と話したんですけども、それこそ10年にはならないでしょうけど、5、6年ぶりでしょうね。私はこの福岡の西南の進学校時代の友達である大谷忠信君というですね、友達から久しぶりに電話がかかって、入り電話ですね、一月一回ぐらい電話をいただいてたんですけど、もうお互いに年を取ってですね、はい、その通信がつないでおりましたけど、久しぶりに電話がありまして、そして肥満先生の奥さんは元気かと言ってですね、はい、電話がありました。な、結局その大谷正しんではですね、この前話をした正しきなさい、その八重のお娘が死んだ時に、もう先生来なくてもいいですよというものがあった時に、お世話な正しんぜよと言って、そう言ってこの足りた組と言ってですね、手を取って癒された時があります。その正しんぜよ、ただの大谷忠信というんですね、はい、私の福岡の、私は福岡の進学校は1年しかいなかったんですが、アメリカに行きましたが、卒業したのそっちなんですけど、その1年間一緒にいた時に一番親しくしたのが大谷忠信君です。で、彼は今でもバプテスト連盟の中で一番大きいか2番目でしょう、一番大きいのは常盤台教会でしょうかね、はい、で、その一番大きな教会の一つである東京のですね、この大井町にあるその大井バプテスト教会であるんですよ。そこを開拓、この伝道されたのが大谷賢治という有名な先生なんです。という立派な本が千人教会の一種本を書いておりまして、本当すごい伝道者で、もういっぱい人が集まって、もう大井教会は人であふれたんです。すごい状況で、私も一回招き入れと言ってございます。大きな教会、人いっぱいでした、はい、まあ本当ですね。その大谷先生の息子である田中先生で、お兄さんが慶吾さんって言いますね。私は瀬戸の進学校時代、大谷君が私と1年生、お兄さんは3年生でしたね。その大谷慶吾さんがお父さんの後を継いで大井教会を牧師しました。しかし、兄貴はですね、まあ、正直言って、全然力のない、もう理屈ばっかり変な男だったんですね。はい、まあ、それでも大きな教会でしたから、なんとかかんとか、次の世代に取り継いだんですけど、大谷君が、お父さんが亡くなる前にね、この私に言ったって、しまった、俺はね、本当、敬語じゃなくて、お前にあの大井教会を任せなければならなかった。だったら今頃、鮮明教会になっただろうとですね、お父さんが言ったと私に言いまして、で、昨日も話しながら、惜しかったね、本当大谷君、君がね、あそこの 大井教会の、ね、警部さんに君だったらね、今あの教会、鮮明教会だよって言って、昨日話しながら、ああですね、お話をしました。はい、でその大谷先生がですね、この野口ひま先生をですね、この玉川教会にお世話くださったんですね。でちょうど先生がアメリカから帰っちゃった時ですね。で先生が東京で教会を探してほしいということでしたから、私は東京の教会あんまり知らないので、大谷君に言いました。じゃあ俺が世話しようと言ってですね、そして自分の前任地であるですね、玉川教会をお世話くださったんですね。すごい先生ですね。はい、でその大谷先生がちょうど先生の就任式の時にですね、先生が説教、あの就任説教してた俺は先日ですね。でそしてお前がせよって言って私に説教を任されて、私が玉川教会の肥満先生の就任説教をしたんですけど、彼がですね、はい、あの祝辞に立ちまして、祝辞でバリバリってね、長い祝辞でね、30分ぐらい祝辞して、そして彼曰くですね、この教会は猫が腐ってますって言ってね、もう厳しいことを言ってですね、とにかく皆さん、肥満牧師はそれこれやりますから、どうかみんなで助けて教会を盛り上げてくださいって言って、自分が牧師の時にですね、40名か50名ぐらい田舎ですよ、田舎っていうか、まあ、小田急本線ですね、小田急で新宿から行きますね、そして有名な成城学園とかでしょ、成城学園の次の次に狛江というですね、この市があるんですよ、そこのに立ってるんですね。はい、でそのもうこれもちろんアメリカの宣教師がやってきて開拓して建ててくれた教会なんですけど、結構大谷先生とか 4,50 名ぐらい集まってたんですね。ところがもう2代ずらと牧師がやってきて、すっかり教会が疲弊してもう潰れる寸前だったんですね。そこに先生をですね、行くようにご指導くださいました。そして先生が10年間ですね、そういうことをそこでやって、そこ教会が潰れかっておりましたね。ぐーっと教制を復興してですね、そして10年間経って先生がインドネシアに行かれる。その後に そこのですね、一番中心人物だった白石洋さんと小杉さんという国際のですね、自由である坂尾先生が自分が牧師になろうかという話でしたから、まあ、いろいろ経過あったんですけど、はい、まあ、とにかく牧師になってくださって先生が今やってるわけですね。牧師さんってお姉様にとっても呼んだんですけどね、はい、でその先生が坂尾先生が就任して、そしてもうですね10年近くになりますけれども、そういうこといろいろありましてですね、もう早速支援がやってきて、先生はこの乳がんになってですね、乳がんですからもうこれ取らないといけないから手術をした、そうこうしたら今度はリウマチになって動けなくなった、困った。なんか2階に牧師館があって、下に礼拝堂がある、だからですね、家の外にある階段を上り下りしながらこの教会を運営していかなければ、本当困ったことで先生歩けなくなっちゃった。本当にそう走行しておりました。でも今はもう全く変わって、ですね、もう先生の助け手になってるんですけど、はじこさんというですね、ご主人がくるっと変わってですね、もう徹底的に先生の牧会に反対して、もう足を引っ張って引っ張ってね、もうだって先生は乳がんになる、リウマチになる、だんだん反対になる、もう試練を通ってですね、まあ、しかしやがてですね、3年4年前でしょうか、今我々がですね、この感染性の癒しを受けて急に声が聞こえてきて、何時立てるパッと立って、それからスタッと歩いてすっかり癒されて、でご主人様を走行しておりましたら、ご主人もすっかり変えられて、今回ですねミッショントリップに一緒に変えたみたいですが、相当いろんなですね手助けをしてくださったようです。まあ、今はもう本当ですね、力を満たされて、すごく伝道しておられてですね、行政をここ見ても、例外書というか、60名、70名、献金がですね、年間1400万ぐらいですね、もう連盟の教会でも もう信用される教会、すっかりダメになってたんですよね。それが今復興しております。まあ、そのですね、この元井を気遣ったのが野口先生ですけれども、しかしそこ一緒に働いてたのが菅先生なんですね。本当に菅さんがですね、清和先生と結婚する前に、この私が大谷君に紹介して、ちょっと挨拶行きなさいって言ったんですよ。行ったんですね。大谷君が出会って、すごい女でね、ってですね、分かるんで見たばかりで、この彼女はね、抜き身の剣を下げていたようです。全員の戦争をするためにね、すっごいもう武装した女性だよ。すごい女性だね、ってね、全部分かるんで、びっくりしました。まあその通りですね、本当にね。小島先生と共に心を合わせてですね、立派に壊れかかっておりました玉川教会を立て上げてくださって、そしてですね、それこそもう大変なですね、インドネシアの地にまで行って、立派にこの宣教師としてですね、先生と心を合わせて今日までやってくれたんで、ね、まあそういうことを思いながら、昨日もですね、大谷君とこれ治るように治りかえるなやし、祈る経験してですね、昨日も言ってくれました。いや本当ですね、大谷君すごいんですよ。大梅ということですかね、大梅ってあるんですよ、はい、このその大梅から2つ行ったらですね、全く田舎の駅、その田舎の駅がちょっと行ったところに川が流れてるんですけど、川のほとりにですね、ど田舎ですよ、もう家なんかほとんどない、そこに大きな教会があってんですよ。なんでって言うんですね。それ彼のお父さんである大谷健二先生が大井教会を議員後ですね、子供に任せた後、今田舎に行って伝道したということで、ど田舎に行って伝道されて、そこだったんですね。そこに彼がお父さんと連れて行ったんです。もうびっくりするぐらい田舎、家はほとんどないんですね。しかし立派な教会でやっています。私も招かれて特別集会に行ったことがありますけど、いやもう案内だかですね、この大梅に行くのもですね、電車で行くんですけど、結構大梅まであるんですよね、はい。でその大梅から2つ先だから、もうど田舎です。こんなところに、教会が立ってるんですよ。でそこにね、今60名70名近く集まってるんですね。いや大谷君、なんで人が集まるとしたら、いや人集まるんだよねって。そしてもう献金物に1700万か800万、毎年計上献金が集まってるんです。もう本当にど田舎でやってるんですよね。でこの彼も私と同年齢ですから、84か5なんですよね。でまだ現役だ、俺が現役だ、で協力牧師がいますね。牧師が、若い牧師が一緒にいて、交代で、まあ、説教してるみたいですね。いやー、それ聞きながら、うわー、すごいなーと思ってですね。そしてまた、島先生のことを最近聞きたいわけですね。だから、この説教するときにね、声が大きいだけじゃダメだって、中身がしっかりないといかんということ、注意したんだということですね、はい、言っておりましてですね。なかなかの友達ですが、その友達から昨日は電話があってですね、いやー、不思議な不思議な道行きで今日があるんだなとですね。で特にですね、野口先生ご夫妻の玉川宣教、そしてですね、インドネシア宣教、深い説明の中で導かれているんだなということを、昨日もですね、大谷君と語りながら思ったことです。まあそれが故にこそですね、いよいよこの彼の宣教師の癒しのために、いよいよ祈りを強めていかなければならない。で、この前、昨日お話しとってですね、もう何月何日までにはそこにいないとですね、ビザが、更新できないんですね。でもさっきその、まあ、少なくとも2週間ぐらい前には元気にならないとですね、回復できないからですね、一応その逆算してですね、もうこの日までには癒されないといけないという日を逆算してですね、徹底的に祈りを教会でみんなでですね、下げる時が来たんだなということを思っております。 本当死が増えてくださるようになんとかして増えてですね、先生ご夫妻が立派にインドネシア宣教の使命を果たせることができるように祈っていかなければいけないと今深く思わされ、また決意されているようなそういう状況であります。そういう中で昨日もですね、この癒しの御言葉を語らせていただきました。今日もですね、今日もいわゆる聖書日課ではなくて癒しの言葉を語りたいと思います。この今日はマルコ伝の一章のですね、言葉からですね、重い皮膚病を患っている人を癒すと書いてある。重い皮膚病というのはこれはいわゆるレパーですね、レパーですね、いわゆるライ病ですね、はい、このライ病に関してはもうですね、昔からあった病気であって、このですね、レビ記の中にもこういう箇所があるんですよですね。レビ記の13章のですね、40節にですね、重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどきですね、髭を覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばねばならない。でこう彼が街に行くときはですね、必ず私は来病です、来病ですね、呼ばなきゃいけない。ふわーっと、ほんと、もうみんなわーっと逃れるわけですね、逃げるわけです。あの有名なベンハーの映画を見るとですね、そういう箇所が出てきますよ、はい。来病です、来病です、みんながもうバーッとそこを逃れていくんですよね、はい。で、その、こういう感じ、私は汚れたものです、汚れたものです。このですね、この症状がある限り、その人は汚れている。その人は一人でですね、宿営の中に、それこそ、あの、ベンハーのですね、映画を見ると、そのお母さんの兄弟だったでしょうかね、この、がんになっておりまして、宿営に、この、その人たちだけが住む恐ろしいところに、投げ込まれていたという、そういう光景が出てきますよね。そこに、ベンハーが知ったイエス様のですね、師匠が流れていって、劇的に癒されるという、ものすごいですね、アメリカ映画、すごいなと思ってですね、やっぱ、もうアメリカしかできないですね、映画ですけど、ベンハーを見て、ものすごく感動したことを覚えてるんですけども、まあ、これも、私は来病です、来病です、って言わなきゃいけない。みんな、この、のこうみんなそれを聞いたらもう離れていく、逃げるんですね。でそういう彼がですね、読み書いてある重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがあの池になりますから癒してくださいって、イエス様にひざまずいてですね、イエス様とかこれを癒してくださいというふうに彼がエストの前にひざまずいてこうお願いしたんですね。イエスは深く憐れんで、今日のところ深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい清くなりと言われた。それをたちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。すごいですね、このところですね、この癒しの原点が書いてあるんですけど、このですね、イエスは深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れてくれた。イエス様はそのですね、来病人を見た時に深く憐れんでですね、これいつも申し上げるスプランクの場合というギリシャ語でありまして、これは断腸の日本語では断腸の思いとですね、もうその来病人を見た時にもうなんか違うからもう哀れみの思いがうわーって言われて、かわいそうにどうかしてあげたいというですね、もう心がもう燃えるようなですね、そういう断腸の思いに駆られてる。これがイエス様の癒しの原点でありますし、イエス様の伝道の原点はこの断腸の思いにあったんですね。すなわち父なる神様のですね、 本当に燃えるような愛がイエス様の中に火として燃えていたんですよね。ですからここに書いてあるように深く憐れんで、ただ病気を治せなくて、心の中でもう彼のそのですね、病、その病の家に受けている霊的、精神的、肉体的、その痛み、悲しみを本当に引き受けながら、深く憐れんで、そうです。イエス様の伝道生涯の原点はまさにこのお言葉にあったと言っても過言ではありません。お分けにならなくてもいいですけど、マタイの九章にですね、こういう箇所があります。九章の36節に、イエスは町や村を残らず回って街道を教え、御国の福音を伝え、ありとあらゆる病気や災いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り当て、打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた、深く憐れまれた。イエス様が、その私人間がですね、それこそこの群衆が飼い主のいない羊のように言われやって打ちひしがれている、本当私はこの箇所を読むと、はあ、自分がこのイエス様であった70年前ですね、本当に迷ってですね、そしてもうどうしていいかわからない、もうですね、高校生の時代からもう私はもう貧乏でしたから、本当に苦労してもうこの下屋立てをしながら高校に行ってたんですけど、あんまり貧しくてですね、そしてもう生活もできないような状況の中で、いやなんで人生でこんなに大変なんだろうですね。もうここに書いてある、ね、飼い主のない羊のようにこの迷っている、言われ当てて打ちしがれている、もう本当に生きる意味も分からない、何のために生きているんだろう、うわもう生きていること大変だなと、もうつくづくですね、もう迷って打ちしがれておりました。生きる意味も分からないからですね、何のためにいろいろ本を読んでみたり、いろいろですね、この考えたりしてるんですけど、全く何のために自分は生きてるんだろうと思ってすっかり迷っておりました。ですから申し上げるように、私は貧乏でしたから仕方がないからですね、高校までは母が無理して入れてくれたんですけど、もう学校に納めるお金がないんですよね。それがある時、とてもとんでもない恐ろしい先生でしたけど、その担任の小松先生が呼ばれて、お前のような貧乏人は高校に来たらいかんと、もうその当時はこのですね、中卒でこの中卒すると怒ったもんですから、でお前なんか高校に来たらいかんと、びっくりしてですね、もうどうしようもなくて、まあ新聞屋だとするようになったんですけど、もう長官に勇敢したから、大したお金にならない、まあ、それでなんとかですね、この学校にお金、納めるお金ぐらいは稼ぎ出してやってたんで、まあ、しかしあんまり貧乏でですね、もう辛くて、何のため間違えんだろう、真剣に自分の生まれた意味について問い始めまして、分からないんですよ、何のためか。全く分からない。仕方ないな、鉄砲の弾みたいに、ポーンと撃ち出されたから、とんまい飛んで、もうあと死にがいない。もう全くどうしようもない自分の人生の無意味さを感じながらですね。あんまり人生が辛いからですね、そういうように、もうこの高校生活でしたけれども、もう高校のですね、終わりに東京へのですね、熊本ですから、東京にこの修学旅行があったんですね。でも私はもちろん、もう行くお金もないし、行く朝夕中、新聞配達をしてますから、それもできない。で、私はみんなが行くのを見ながら、本当、自分って寂しい人生だな、こんな人生を、なんで生まれてきたんだろう、意味わからない。もうすっかり私はここに書いてあるようにね、言われ当てて、倒れかっておりましたんですね、ここに書いてある。 群衆が飼い主のいない失礼ように言われやってて、うちが違っているのを見たと書いてある。今も毎日チラシ配りしてるんですが、何のチラシかでは三浦綾子さんのですねチラシなんですね。本当彼女が本当にですね、もうどうしようもなくて、どうしていいか分からなくなった時に、この主人にマイクが垂らしているその理事を通してイエスを知ったという話が書いてあるんで、本当もう一人でも多くの人が誠の生き羊飼いであるイエス様を知って救いに預かって、この喜びに預かってほしいなと思うんですが、本当私はですね、ここに書いてあるように、飼い主のない失礼ようにうち知られておりましたけれども、その私を深く憐れんで、そして弟子イエス様がですね、この快走に持って弟子たちに行って伝道せよ、だからイエス様が十二弟子を選ばれたですね、その理由は何とかしてこのですね、まあ羊、飼い主のない羊のようにですね、言われてて迷って苦しんでいる人たちを何とかして助けてあげたいという思いで十二人を選ばれたと書いてあるんですから、その私もそういう中でですね、イエス様であって、うわあ、イエスは生きておる、神様は生きてるんだ、私は神様の御用のために生きるように選ばれていたということが分かって、もう狂気、本当に喜んでいる。で、私はもうすぐ手を挙げて、イエス様、この福音を伝えるために私は選ばれましたって手を挙げて福音宣教師団が決意したのは、もうですね、熊本大学の1年生の時に福音者になって、すぐですね、もうあんまり喜びがあふれて、何のために生きているか分からなかったけど、はっきり分かった、私はこの福音を伝えるために、イエス様の御用をするために生まれてきたんだけど、はっきり分かりましたか、まあ、それから70年近くですね、まあ、その道をひたすらにというか、まあ、とにかくもう生きてきたわけですけど、よかったな、本当になんという素晴らしい人生だったのかと思うわけですけど、しかしそのイエス様はその群衆で、群衆は買うもののいない失礼ように言われあて打ちしがれている。本当私は言われて打ちしがれておりました。もう何のために生きているかわからん、もう自殺する勇気もないんですよね。本当自殺する勇気あれば死んでたと思います。その勇気もない、それとて生きていく意味もない、何のため本当に、しかしそういう私がイエス様であって、本当に羊飼いであるイエス様であって、もうあ、このお方のためにこの素晴らしい人生の意味を与えてくれる、本当この福音を知らせはならないと思って、私はこの伝道者になったのでここに書いてありますが、深くあるんで、そして収穫多いが働き手がいない、だから収穫のために働き手を送り出すと言って十二人を選んで、そのですね、福音宣教のために使わせてもらった。私もイエス様に現れて今日まで歩いてきました。ああ、人生良かったな、本当にね、なんとありがたいことだったの。昨日もですね、大谷君と話しながら、良かったね、人お互いに最後まで頑張ろうとしてですね、話したようなことでした。本当にですね、ここにイエス様がですね、その伝道をしようと思われたきっかけを書いて、深く憐れんで、もう弱り果てているのを見て、かわいそうに思って、団長の思いで、なんとかしてこの人たちを救わなきゃならないという思いが、イエス様から湧き上がってきて、そして、この弟子たちを宣教に使わされたというふうに書いてあるんですね。ですから、イエス様のご生涯は、全く、そのためのご生涯であったと言っても、過言ではこのありません。ですから、このですね、このマタイのですね、このごめんなさい14章ですか、ごめんなさい、有名なですね、このイエス様の例え話の中にですね、この18 8章の23節のところに仲間を許さない者たというふうになりますけど、ペテロがやってきて、先生、私たちに罪を犯す者がいたら何回許すべきでしょうか、7回とは完全とか、イエスは言われた、あなた方に言っても7回どころか70倍までも許しなさい、190回の結局あなたに対して罪を犯してあげて もう無限に許してあげなさいということを言われたんです。そしてイエス様がですね、この例え話をされてですね、このある王様がですね、借金を返せない家来がいたんで、その家来がやってきて、本当すみません、もうお金が今ないですから、この何とかして今返しますから、ちょっとお返しますから、ちょっと待ってくださいって頼んで、27節にその時家来の主君は哀れにもって断腸の思いですね、そのお金が返せなくて、助けてくださいって、ちょっと待ってくださいって、このひれ伏した彼に、彼を見て断腸の思いになって、この彼がですね、この彼を許して借金を帳消しにしてやった。まあこれはですね、それこそ私たち罪人がイエス様の前に大きな罪を犯して借金をしても、でもこの断腸の思いで心から許しくださるんですから、我々が日ごとに言いますよね、主よ、私に罪を犯す者を許しましたように私の罪をもお許しくださいって、でその時にイエス様は断腸の思いで7回を70倍する永遠に無限に許してくださる、このお方のところがですね、この自分に100デナリを借金している者も許さない、彼がですね、このその彼に対して、私がお前を憐れんだったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきじゃなかったか、そうです、私たちはそれこそスプランクの前ですね、心からですね、心から人を許してあげる、その許しの思い、これは十字架の思いですね、イエス様が心から許してあげるがあったように、許してあげる、このように生きなさい、これもスプランクの前です。わあ、我々の信仰生活はスプランクの前、本当に断腸の思いで心から心からどんな人に対しても心から許してあげる、この許しの中に生きることが信仰生活だということをイエス様がこの18章で教えていらっしゃるわけですね。本当そうなんですよね。そして、このですね、この14章の14節を見てみるとですね、またやりなさい、よいしょ、イエス様がですね、このですね、このパンの奇跡ですよね。このですね、5000人に食べ物を与えられました。14章の13節に、イエスはこれを食うと船に乗ってそこを去り、一人人が離れたところに主を書いた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後に従った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐れまれてくる。本当にイエス様はいっぱい集まってきたその人たちを見て、ね、もう何とも言えない、もう熱い熱い憐れみがね、イエス様の心から湧き合った、深く憐れまれた。それで結局あの人たちにですね、このもう食べさせようと言って、イエス様がですね祝福して、一つのパンと2匹の魚から全員にですね食べされて、あと残ったら何千人としておるのに食べされた。このパンの奇跡もですね、イエス様が群衆を見て、はあ、本当群衆が上かいている、本当かわいそうな人たちだと、もうイエス様の中に湧きあふれていたんですね、その思いがですね。そこ奇跡のこういうパンの奇跡も全部そういうイエス様の熱い熱い熱い断腸の思いから出てきてるんですよ。イエス様のご生涯はこの断腸の思いに、この そう生きられたのがイエス様のご生涯であるということが分かりますですね。ですから有名なですね、このいわゆるザーカイの奇跡もですね、このマタイ伝によると18章にですね、18章に、このザーカイの奇跡が載ってるんですけれども、しかしその時もですね、この20章のですね、この一番最後のところにイエスが深からんでその目に触れると盲人がすぐ見えるようになった。これは二人と書いてありますが、マルコ伝ではザーカイの一人なんですね。でここにこの目の見えない人がいて、どうかダビデの子イエスよ、私を笑んでくださいと言った。しかしそれを見た時にイエス様の中から団長の前、本当かわいそうにと言ってですね、それこそ食べるものもまともにない、みんなから見捨てられて孤児生活をしている、どれぐらい辛いか、その彼女彼の置かれているその境遇に身を投げたら、熱い団長の思いがイエス様の中から湧いてきたんですね。そして見えるようになり、一言で見えるんだと。イエス様の伝道も奇跡も癒しも全部そのですね、原動力はイエス様の中にふつふつ湧いていた我々迷える罪と弱いこの私たちに対する熱い熱い熱いですね、具合がその原動力であったと記されているんですね。いや本当主よ、私たちは今この時になってこの深い断腸の思いを私たちに与えてくださって、熱く熱くカナ宣教師のために、またエメル教団姉妹のために祈っていくことができるんですね。主よ、この断腸の思いをスプランクの前の愛を私にくださいと心から祈りたいと願うわけで、そしてこれは先ほどですね、皆さんと一緒にですね、このイザヤ書の53章を読んだんですけど、まさにこの53章の言葉がイエスにおいて成就しているわけですね。彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを背負ったと書いてありますね。本当イエス様は私、彼がになったのは私の病、イエス様はこの地上に来たのは私の本当に霊の病、心の病、肉体の病、人生に起こってくるさまざまのこの病的事件、それを彼がそれ担ったのは私の病、彼が背負ったのは私の痛みであった。人生に痛みがあります、本当。しかしその痛みを全部イエス様が引き受けた。本当にその断腸の思いですね、それが私に与えられて、今この彼の宣教師のために祈ります。イエス様どうぞあなたの断腸の思いが彼の宣教師に触れて癒してください。内側からすっかり癒して、そしてこの断腸の思いに満たされて、信徒聖ご夫妻がやがてインドネシアにお帰りになることができるように、イエス様あなたの中に燃えていたその断腸の愛を私たちにくださいと祈っていきたいと思います。今日の聖書の箇所にはっきり書いてあります。イエスは深くあれに断腸の甘いに手を差し伸べて触れたと。十字架ですよね、絶対触れちゃいけない。私は雷病ですってみんなバーッと逃れるんですよね。しかしイエス様はなんと触れて、結局その病を自分の目に引き受けて、触れたら治る、この移るんですよね。はい、本当はこの怖い病気ですけれども、イエス様はその病を自分の目に引き受けて、そして清くなれと言って、まさにこの誰も真似できない、もうみんな逃げ回るのにイエス様は静かに吹けて清くなれと言われた、さっと清くなったと書いてあります。いつも話をしますように、この 私は熊本出身ですけど、熊本にですね、ケープガンというライブ院がありますですね。まあ、本当、そこを始めたハンナ・リデルという、イギリスの女宣教師だった。すごい人ですね。で、日本の旧来者とほとんどクリスチャンなんです。岡山のですね、朝鮮園という、これもクリスチャンです。また、鹿児島の敬愛園という、これもクリスチャンです。みんなクリスチャンがある。もう日本の人は誰も見えない。もうですね、熊本の、それこそ、ね、このライブ園がありますけど、もともとそこのライブ者たちはどこにいたかと、本名寺とですね、加藤清正という人を連れた、終わった菩提寺があるんですよ、本名寺。その本名寺の近くにですね、みんなそこ捨てられてたんで、その人たちを結局全部引き受けて、警備を立てて、そこで面倒見て祈って、この使えたのがハンナ・リデルという韓国、中アメリカ、イギリス出身の女宣教師だったんですね。本当にもう書いてあるよ、その研究物。もうみんな近寄らないのに、彼女はもうスウェーデン、ジャブジャブその傷を洗ってあげた。みんなびっくりして、まあ、しかしもう、溢れる愛が彼の中に燃えておりましてですね。で本当にですね、もうイエス様はみんながもう近寄らないのに、近寄っていって、触れて、そして自分の身に引き受けて、そして癒しが届かれています。これイエス様の癒しです。どうか愛する彼の先生にイエス様、触れてくださって、完璧な癒しを、霊肉両然で癒しを与えて、そして本当に、いよいよ福音宣教のために立ち上がっていかれるように、このお言葉が愛する彼の先生に上手を練っていきたいと思います。イエスは深く憐れんで、差し手を差し伸べて、その人に触れ、よろしい、清くなれとやると、たちまち思い皮膚がされ、その先清くなった。そして、イエス様は、いわゆる人に見せるためじゃないか、絶対このことを人に言うなよ。ね、ただ、最初のところに行って、救命されたということを証明だけで、けれども彼はもう出て行って、癒されたときに大騒ぎするから、もう群衆がいっぱいイエスのところに来て、イエス様はもう、町に入れなかったと書いてあるんですね。本当にイエスは人に見せるためじゃなくて、ただ愛があふれてきて、その苦しみの中にいる人を憐れんで憐れんで、そこから手を入れて癒しがあった。このイエスの中にあふれていた、この癒しの命が今私の中にあふれて、愛する彼の先生に触れてくださって、きれいに癒しが起こって、大きな大きな栄光を表すことができるように、この御言葉が今日ですね、金野先生に上質ように祈っていきたいと思っています。それではお祈りしましょうですね、はい、どうかこの御言葉のように愛する金野先生に触れてくださって、知恵に優しさに祈りたいと思います。突然ですみませんが、野口先生一言祈ってもらいましょうか。ご一緒に祈りましょうか。
愛する天のお父様、今教会では